今日ですね、思い立って市場計画書を作れっていうことを書いてみました。これはですね、市倉定先生っていうのは、事業経営とは市場活動である。これがですね、最終的な市倉先生の事業経営の結論になるわけですよね。で、じゃあですね、なんで事業の経営っていうのは市場活動という結論に市倉先生が達成したのかというところはですね、市倉先生が、市倉先生の人生のですね、歩みによってそのような考え方が出てくるわけですね。市倉先生はですね、大東亜戦争が始まった頃はですね、日中紛争で戦地に行ってるわけです。で、それから戦地から戻りまして、まず一番最初にですね、従業員がですね、何万人もいる中島飛行機の生産技術部っていうところにですね、入るわけです。で、この中島飛行機っていうのはですね、今、富士機械っていうふうにですね、名前が変わっています。インターネットで検索すれば出てきますので、興味があれば見てもらえばいいと思うんですが、で、この時にですね、市倉先生は中島飛行機に入りまして、最高一人当たりですね、5倍の生産性を、上げるというところまでですね、能力を発揮するわけですね。生産関係の仕事にずっと従事してたわけです。で、その生産の中島飛行機にいた時にですね、日本能率協会っていうのがあるんですけども、そこにですね、当然生産能力、生産性向上のためにですね、どうしたらいいかっていうことで、能率協会からですね、福田先生という方がコンサルタントに来てたんですよね。で、それを見てですね、市倉先生は、生産技術 IE でですね、ずっと生きていきたいっていうことで、その福田勇さんからですね、いろいろ学ぶわけですね。で、こう、日本能率協会にも所属しましてですね、いろんな会社の生産活動っていうのをですね、アドバイスしてコンサルしていくわけです。で、その後ですね、自動車部品、100人ぐらいの自動車部品メーカーに勤めるようになるんですが、生産技術たちとですね、技術者として、作業改善とか、レイアウトの合理化とかですね、その会社でも2年間でですね、作業員のですね、1人当たりの生産性を2倍ぐらいまでですね、引き上げました。にもかかわらずですね、その会社っていうのはですね、倒産してしまうんですね。で、その他にもですね、資材管理責任者といってですね、外注購買の業務を完全に軌道に乗せてですね、市倉式、追番管理方式っていうところをですね、作ったりですね、あとは、頭髪のですね、オートバイの頭髪の下請けメーカー、大体ここが会社、人数250人ぐらいの会社だったんですけども、そこの会社に勤めましてですね、生産の方を関わっていたわけですけども、そこはですね、その頭髪の下請けメーカーも倒産したわけですね。で、なんでだろうと、市倉先生はですね、一生ですね、生産技術で生きていきたいっていうふうに考えてたわけですけども、いとも簡単にですね、結局その売る、頭髪でいけばですね、結局売るということになれば元請けがあるわけですけども、元請けの動きを下請けの社長がチェックしてですね、それをきっちりと動きを見ていってやってなかったためにですね、いくらいいものを作っててもですね、会社が倒産してしまうってことが起きるわけです。で、そこでですね、市倉先生は開眼するわけですね。一体何なんだろうと。いうことで、生産をしたってしょうがないんじゃないかなっていうことを考えるわけですね。で、その後にですね、この小さい従業員が30人ぐらいのですね、10年来赤字のですね、 小さい会社の工場長としてその会社に入ります。これは事務用椅子メーカーだったらしいんですけども、まあ、そこでですね、実質、まあ、社長が全然、まあ、使い物にならなかったということで、市倉先生が実質の社長となってですね、やろうと、この赤字をなんとか、変えていこうと。で、その会社はですね、融通手形も振ってますしですね、まあ、とんでもない会社だったわけですね。ただその前に生産技術っていうのは赤字の再建には何も役に立たないっていうことは市倉先生は知ってましたので、まあ、売り上げを上げるっていうそこだけにですね、全勢力をつぎ込むわけです。そうしたらですね、1年後にはですね、その会社の売り上げが3倍になって黒字に変わってたわけですね。で、その時にはですね、市倉先生がそれまでですね、生産技術を専門に指導してたっていう技術は一切使わなかったわけですよ。で、それで、その10年来の赤字の、事務用椅子メーカーはですね、まあ最終的には月商の4ヶ月の赤字まで行ってたらしいんですが、もう全部黒字に変わってしまったと。いうことになるわけです。で、その後ですね、市倉先生は、三木産業っていうですね、従業員1000人ぐらいのスチール家具メーカーに、まあ、勤め、その後、昭和38年にですね、コンサルタントとして、まあ、開業するってことにはなるわけですね。で、このことからですね、結局、市場活動なんだと。市場活動をちゃんとやれば会社っていうのはですね、赤字でも黒字になるっていうことを市倉先生は海岸で見つけるわけですね。なので事業経営は市場活動だっていうことが大ベースになってるわけです。で、市倉先生はよく言われてるんですけども、まあ管理だ管理だと。会社が特に大きくなっていくとですね、中の人数が増えてきますので、今度管理が主体になっていくわけですね。社長がですね、今度営業しなくて営業担当に任せるとかですね、社長はどんどんどんどん会社の中にいるってことになりまして、どんどんどんどん市場から遠のいていくってことになるわけですよね。で、それが市倉先生いかんっていうことを言ってるわけです。で、私そこに書いたんですけども、まあ、世の中にいるですね、経営コンサルタントって言われてる人たちはですね、本当に市場のことをやってるんだろうかと。言うとですね、ほとんどですね、人事がどうだとかですね、組織をどうしたらいいとかですね、コンピューターはこれを使ったらいいとかですね、まあそういうことばっかりをですね、指導するっていうコンサルタントが世の中、今でも多いわけですね。で、それはですね、経営コンサルタントと言っちゃいかんのじゃないかと。いうふうにも市倉先生は言われてまして、まあ、それは管理コンサルタントって言うんじゃないかということも言ってまるもんですから、私がですね、そこに経営コンサルタントっていうのが、まあ、経営計画書っていうよりもですね、市場計画書っていうふうに言った方がいいんじゃないかと。で、さらにですね、一般の内部管理だけ指導しているコンサルタントはですね、管理コンサルタントじゃないかということで、ではそれは管理計画書だというふうに言った方がいいと思っているわけです。それでそのように書かせていただきました。で、市倉先生はですね、経験と観察が大切だっていうことは言ってるんですね。で、特に事業経営には観察が大切だっていうふうに言ってまして、まあ他の本にもですね、まあ、観察をしてそれを考察し、それを空想にして最後検証するということでですね、一つ一つですね、考えながら、まあいろいろ経営に対して必要なものっていうことで市倉先生は本を書いてたっていうことを言っておりますので、ぜひ皆さんもですね、市倉先生の本を読んでいただきたいと思います。